8月28日ですね。今日は火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートです。神川雅史の未来地図スタートでございます。お相手は歌う行政書士の神川雅史です。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望を大いに語っていきましょう。そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、ライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌です。サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにもですね、遊びに来ていただければと思います。はい、番組最後まで神川雅史にお付き合いください。皆様からメッセージ、ご意見ご要望など、どんなことでも構いません。近況報告もどんなことでも構いませんので、 E メール、はい、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。 E メールのアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。レディオ TYT のホームページは 776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、もう8月も今週で終わりですね。もうすっかり秋めいて、暑かったのは7月の末だけだったでしょうか。はい、でもね、こう気候の変化というか、こう暖かくなったり暑くなったり寒くなったりするんで、私も体調を崩しまして、ね、暑くないのに夏バテ したという、はい、今病院通いでございます。ラジオのお聞きの皆様は本当に、ね、体調管理しっかりされてですね、はい、私のようにならないように、はい、していただければと思います。で、今日は、一人ぼっちの寂しい放送なんですが、まず盛り上がっておりますアジア大会ですね。インドネシアのジャカルタで行われている、アジア競技大会のお話をさせていただいた後に、ちょっと小難しい話で、交渉役場について、少しお話をさせていただければと思います。はい、今月8月10日から始まりましたね、2018年アジア競技大会です。第18回になるんですね。当初はベトナムのハノイで開催される予定であったんですけど、ベトナム政府が財政難を理由として2014年4月に開催自体を決定したと。あらら。で、2014年9月代替開催地としてインドネシアのジャカルタとパレンバンが決定した。パレンバンか。 この2都市での共同開催はアジア競技大会としては初めてでございますと。はい、そうだったんですね。なんか毎日だいたい夕方6時半ぐらいからでしたっけ、テレビで放送されてますけど、はい、なかなかこうトラブル続きでかなり選手が待たされたりね、競技場に猫が入ってきたりね、例えばバドミントンで言うと今なんですビデオでチェックするなんて言いましたっけ、ビデオ判定できるじゃないですか、国際大会ってバドミントンとかテニスとかで、その機器も準備ができなくて結局できなかったんですね。チャレンジっていうんでしたっけね。はい、まあ高松ペアも惜しくも銀メダルでしたが、今日もねいろいろな競技が予定されておりまして、もちろん陸上ですね、で飛び込みもあるのかな、はい、でサッカーは昨日勝ちましたよね。どこに勝ったんだったっけ、サウジだったっけ、で明日が準決で UAE と対戦するんでしょうかね、男子のサッカーですね。はい、で今日ホッケー、ボクシングもあるな、でバレーボール、ビーチバレーボールですね、でバスケットもありますし、でレスリング、セーリング、はい、自転車、ソフトテニスって言いますね、卓球、馬術、フェンシング、フェンシングは今日ないか、あ、柔道は明日からなんですね。はい、で参加国が45の国と地域、はい、で全競技数が41競技465種目あるというところで、昨日現在のメダル獲得数です。頑張り日本、やはり中国には負けております。昨日の競技終了時点で1位中国、金メダル86個、銀メダル62個、銅メダル43個、合計191。2位が日本です。金が43、でも43も取ってるんですね。銀が36、銅が57、合計136。3位が韓国、いいぞ、韓国には勝ってるぞ、金が28、銀が36、銅が42ですね、合計が106と。次インドネシア、開催国のね、インドネシア、イラン、チャイニーズ台北かな、で北朝鮮、タイ、インド、カザフスタンという順番に今のところね、メダル獲得数こういう形になっておりますね。はい、で競技の中で近代五種ってあるんですけど、皆さん近代五種ってご存知ですかね。近代五種って1日でフェンシング、エペで、水泳 200m 自由形、馬術、障害、飛越っていうのが、で射撃、ランニングの順に行って、各競技の成績を得点に換算して順位を決めるんですって。近代五種はいつでしょうか。近代五種はですね、31日と1日、9月1日ですね、2日までなんですね、2日に閉会式かな。はい、近代五種ですね。そういえば10種競技で金メダル取ってましたよね。 はい、あれあの方北海道出身の方でなかったべか、はい、であとローラースポーツっていうのもあって、スケートボードとローラースケートか、でブリッジっていう競技もあって、なんかポーカー、ジン、ラミーと並ぶ世界三大カードゲームなんですね。カードゲームの一つ、今大会よりアジア競技大会の正式種目となった。はは、要するにトランプみたいなもんなんだろうか。はい、このブリッジっていうカードゲームも競技の一つなんですね。なるほどですね。はい、日本には頑張っていただきましょう。そして元気をもらってね、血圧上がってる場合じゃないんです私は。はい、今日もね、仕事を早く終えて、夜陸上を応援したいと思います。はい、では1曲おかけいたします。お聞きいただきましょう。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm、mirai@776.fm までメッセージをお願いいたします。では1曲目はですね、今日はね浜田翔吾でいきます。もう一つの土曜日。
「今夜 子供の頃君が夢見てたもの、叶えることなどできないかもしれない、ただいつもそばにいて手を貸してあげよう、受け取ってほしいこの指輪を、受け取ってほしい
書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時21分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ DYT FM ドラマシティから神川正史の未来地図を生放送で一人で頑張っております。お相手は歌う行政書士の神川でございます。はい、メッセージいただいております。ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。竹浪一生です。神川先生こんにちは。はい、こんにちは、竹浪です。今日はお一人なんですね。はい、一人で頑張っております。十種競技については聞いたことがありましたが、近代五種競技については初めて知って驚きました。はい、私もです。本日の札幌は気象庁によりますと、番組開始14時の気温は 22.4 度、はい、最高気温は12時49分に 23.3 度だそうです。まだ少しだけ暑い気もしますが、夜は寒く感じます。はい、そうですね。今晩20時からのコーラスセレクションは約1ヶ月ぶりに放送いたします。あ、なるほど。はい、ぜひ、皆さん、竹浪師匠の番組ですね、コーラスセレクション、今晩20時からでございます。アジア大会応援しながらお聞きいたします。はい、夏も終わりなので、夏の合唱曲は今日までにして、来月からは秋の合唱曲を用意します。番組最後まで聞きます。ありがとうございます。竹浪師匠、いつもありがとうございます。あ、なるほど、合唱曲にもやはり四季があるんですね、当然ね。はい、私の楽曲は就活ですから、エンディングのね、式はございませんが、はい、うん、はい、ありがとうございます、竹浪師匠。さあ、スポーツ、いや、もうそうね、あ、 秋といえば食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋とかって言うじゃないですか。私もスポーツは実は体を動かすことは本来は大好きで、ただ動かしてないですね。はい、最近体調崩して病院通いしてますけど、やっぱり採血とかするとやはり異常値がコレステロール、中性脂肪、あと肝機能ね、やっぱりこの辺がやはり数値が高いと。でもちろん血圧もねちょっと上がってしまいまして、はい、ちょっと無理がたたったのかなっていうところなんですが、ですのでこの辺はやはりね運動なんですよね。そして日光に当たってないのがまずいみたいですね。とにかく運動で、で私も昔そのよく健康診断はね年に一度受けていて、で肝機能で少し値が高くって、でお酒好きなんでしょってお医者さんに当然言われますよね。ただ実はこの健康診断に向けて1ヶ月お酒を断ったんですと。それでもかなり高かったんですよね、肝機能のなんかガンマ GTP とか GRP とかなんかそんな数値があるじゃないですか。で1ヶ月やめても数値下がらないって、やっぱり運動不足、運動してごらんって言われたんで、急にまたその運動ずれって、いや小さい頃はねっていうか若い頃はもうそれこそ気がついたらスキーを履かされてね、もう 2,3 歳の頃からは冬はスキーだったでしょ。で小学校に入ってすぐ野球を始めて、はい、で社会に出ても野球同好会とか野球部のような会社に入った時には必ず野球部に入りましたし、でゴルフは凝りすぎまして、はい、ハマりすぎまして週に3回行ったような年もあるぐらいやりましたね。30歳前後ぐらいでしょうか。でね、それやりながら水泳も週1ぐらいで市民プールに通ってましたし、で本当に体の調子のいい時はこう朝早く起きてこう白石サイクリングロードをジョギングしたり、本当はトライアスロンに出ようかなと思ったぐらいなんですけど、これは30中ぐらいでしたかね。ところが急に走るとですね、2週間毎日走ってですね、まあ、トライアスロンは極端な話ですが北海道マラソンぐらいはなんか挑戦したいなと思ってですね、今度夜も走るようになったんですよね、朝晩。そうしましたところ、なんと、5キロ先ぐらいで急に右足の甲が痛くなってですね、で歩くのも困難になりまして、はい、結局帰りにちょっと買い物して帰ろうと思って1枚だけ千円札を入れて走ってたんですが、まあ、その日に限ってですね。ですからそれがなかったらその時携帯もないし、これどう5キロ先からどんな感じで家に帰ってこれたんだって今思うとゾッとするんですけど、要するにその1000円で行ける限りタクシー拾ってですね、帰ってきたというそんな思い出というか記憶が蘇りました。右足のこう疲労骨折しました。そういえばそれぐらいこうなんかこう凝ってしまうんですよね、やり始めると。はい、でそこからゴルフを封印して、なんか急に私のスポーツの話になりましたけど、それから夏はクレー射撃を急に始めまして、冬場はもうスキーですね。30前ぐらいからモーグルにはまりまして、でバンケースキー場のナイターシーズン券を買って毎日のように 仕事帰りに盤景で滑っていて、で大会にも2回ほど出ましたね。佐藤や太ちゃんともちょびっとだけ一緒に滑ったことがありましてですね、その頃は元気だったですわ。はい、でクレー射撃もね、まさかそのオリンピックの競技になってるとはつゆ知らず、はい、一緒に仕事してた隣に座ってた後輩が、鹿打ちをしていて、で鹿の肉を何度かいただいたんですけど、それ鉄砲ってまず所持するのはどうすればいいのってその人から聞いてですね、で狩猟やらない時期は何してるのって聞いたら、クレー射撃でクレー打ってますっていうから、あ、それは面白そうだと。でましてやオリンピック競技じゃないかと、これもしかして真剣にやればオリンピックに出れるんじゃないかと、よくよく調べてみたら麻生太郎大臣もクレー射撃でオリンピックに出てるじゃないかと、これは俺もいけるぜと、もう やりたくなったら止まらなくてですね、もうその次の日には調べて、最寄りの警察署に行って申請書類を、免許取らないといけないもんですからね、免許をもらいにですね行きましたね。ただクレー射撃の免許って、要するに車の免許とは違って、車の免許を取ると、どの車乗っても違反ではないですよね、免許を取れば。まあもちろん今はオートマとマニュアル等で、オートマ免許しかないのにマニュアル乗ったら違反なんでしょうけど、 でも、今まではね、どの車に乗っても違反ではないですよね。ただクレー射撃の免許って、要するに、決まってるんですよね、所持できる銃が決まっていて、もちろん型番番号がついているので、この銃を所持してクレー射撃をする目的のための免許なんですよね。なのでクレー射撃場に行って、他の人の銃をちょっと借りて一発撃たしてて、バーンって、まあ、撃ったっていうか持った瞬間に銃刀法違反ですね、はい、そういう免許なので、ですからあとはその免許を取ると1年に一度その銃の検査が警察署でありまして、でその時に言われるのは、もうとにかく行ってくださいと、撃ってくださいと、もう免許、所持する免許を取ったんだから眠り銃には絶対するな、これ1年間まず銃を一度も使わない、要するにクレー射撃に行かないと、まずちょっとイエローカードが出て、で、仮に2年間丸々例えば忙しくてとか、もう本当に正当な理由がないと免許を取り上げてしまわれるんですよ。免許が取り消しになるということは、銃も要するに手放さなければいけないということですね、はい、なかなか最近はね、クレー、要は散弾銃ですけど、銃の所持の許可、免許、何かそういう銃で事件が起こると必ず来ますからね。今はもう手放してからかなり経ちますけど、もう銃を手放してからでもそういう事件が起こると、やはり犯人が捕まらないとですね、わざわざ自宅まで警察が来るんですよね。でいついつのアリバイ聞かせてくれと、いやもう銃なんか持ってないんだと、もう何年のも前に返還してますと、免許も銃もね、そんなことより早く捕まえてくださいと、というところなんですが、はい、なんか私のスポーツの話になってしまいまして、さあもう一曲おかけいたしますか。メッセージお待ちしております。Eメールアドレスは mirai@776.fm、 mirai@776.fm です。メッセージお待ちしております。さあ次の曲です。頑張れ日本でいきましょう。スーパーフライで魂レボリューション。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時38分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。はい、メッセージお預かりしております。ありがとうございます。こんにちくわ。はい、こんにちくわ。みっちゃんです。はい、みっちゃん、こんにちくわ。かんちゃんはやれば何でも完璧にこなすマルチな人なんですね。いえいえいえいえ、すごい。今度は何に挑戦するのか楽しみです。うん、私は若い頃ヘリコプターの免許を取ってハワイで観光ヘリをやりたかっ ったんです。お？がしかし免許を取るのに300万くらいかかるので諦めました。はあ、親に借金してでも免許取っておけば人生変わったな。なるほど。みっちゃんパイロットですか？ヘリコプターの。これまたすごいですね。はい、いや取れるもんなら取りたいです。ええ、だけど今ちょっと高いとこ無理かな。みーちゃん高いとこ大丈夫でしょうか？はい、300でも300万で取れるんですね。でどこかの会社に、ヘリコプターを所有してる会社にお勤めになるってことなんでしょうかね。はい、ハワイで観光ヘリをやりたかったんですね。いいですね。はい、もうみっちゃんは英語も堪能ですしね。きっと英語も喋れないといけないですよね。多分管制塔とのやり取りとかあるんですよね。はい、すごいですね。もしでも今は高所恐怖症なのでね、仮にみっちゃんがヘリコプターの免許を取ってもちょっと怖いな。いや、みっちゃんの操縦が怖いって言ってるんではなくて、高いところがね、苦手でございまして、うん、いや、うん、ね、夢が叶えば今本当に人生変わってたでしょうね。今頃どこの上空を飛んでいるんでしょうか。今問題になっているあれ、なんて言いましたかね、アメリカ空軍のオスプレイ、はい、オスプレイなんかも操縦したりなんかしちゃって、はい、あれこうヘリコプターの状態からこうそのプロペラをこう前にこう倒す、その操作が難しいらしいですね。その時にこう事故が多いらしいですよね。そして今やもう日本中の上空をこれからオスプレイは飛ぶらしいです。危なっかしくてしょうがないわそれで。仮にその墜落しないにしてもいろんなものを落とすじゃないですか今、あの部品だとか。そんなものすごい高いとこからネジ1本落とされた日にはもうたまったもんじゃないですよね。はい、気をつけていただきたく存じます。はい、で、はい、みっちゃんありがとうございます。いや、そういえばみっちゃんのお店カフェビーンズさんに行ってね、晩酌セットを今飲むその元気がなくって、うん、せっかく美味しい、やっぱり美味しくビールと晩酌セットが美味しく感じられるなるまでもう少し待ってください。きっと9月になったら体調が戻って、はい、またカフェビーンズさんにお邪魔したいと思います。みっちゃんありがとうございます。さあ本題に、ちょっと待ってよ、本題に入る前に、かなり時間が後半に入ってまいりまして、まあ、公証役場、まあ、皆さんお聞きになったことはあると思うんです。まあ、馴染みはあまりないでしょうかね。公証役場っていうのは法務省の管轄の、まあ、役所、一応役所なんです。公証役場は法務局管内に置かれる官公庁なんですよね。一般的には通常のこうオフィスビルに入っていることが多いので、こうなんとなく国の機関ではないかなって思う方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、札幌にもね、大通り西11丁目と大通りの西4丁目かな、2箇所あるんですけど、はい、まあ、れっきとした一応観光庁なんですよね。で、公証役場には通常2名以上の公証人っていう方が常駐しています。公証人っていうのは主に、まあ、主に司法試験を通った裁判官や検察官などの法律実務 ッカーが公募によって、まあ、法務大臣から任命されると。もうもっぱらの法律の専門家ですね、はい。で、公所役場は、まあ、観光庁でまたありながら独立採算制を取ってるんですよね。公所役場の業務による収益でオフィスの賃料を払ったり人件費を捻出したりしているっていうところですね。で、公所役場の業務としては、まあ、主に3つかな。公正証書、聞いたことありますね皆さん。公正証書の作成、はい、支障証書や会社等の定款に対する認証の付与、はい、株式会社を設立するためには交渉人に定款を認証していただかなければなりません。そして支障証書に対する確定日付の付与ですね、はい。確定日付っていうのはですね、その文書がその日付において存在していたことを証明するものですね。ですからこれによって偽造が問題になったり、文書が後で作成されていないかって、そういう紛争の発生を防ぐことができるというところですね、うん。で、公正証書の種類としては、金銭消費貸借契約公正証書、まあ借用書ですわね。あと建物賃貸借契約で、不動産売買で遺言、遺言ですね。で、後見、今ね、今やもう認知症になる前に後見人を決めておく任意後見契約公正証書と、で、遺産分割協議公正証書ですね。あと、まあ離婚の公正証書もありますね、はい。で、まあ、会社等を法人を作る時の定款の認証が必要なんですけど、認証っていうのは一定の行為が正当な手続きによりされることを公の機関が証明すること。法人設立は法務局において法人登記をする必要があります。その前提として公所役場で認証が必須となると。これによって会社を作った発起人や役員が手続きにのっとっているよということ、定款が法律上ほぼ問題ない形で作成いっていることが分かるというところですね、はい、うん。まあ、通常遺言書だとか契約書っていうのは、まあ、当事者が作成するものですよね。でも当事者が作成したどうかが後々やっぱり争いになってしまうことがあると。契約書が偽造された場合などはそれを裁判所で決めてもらうしかないですよね。そういうことになると時間も費用もかかってしまうよと。そこで公証人が代わって遺言書や契約書を作成したものが公正証書と、作成者は公証人になるので、偽造されたとか法律上の内容に問題があるという争いは、まあ、ほとんどなくなると、はい。つまり後々の手続きがスムーズに行えますよということですね。特にやっぱりお金用の貸し借り、借用書、この金銭消費貸借契約公正証書って言うんですけど、この書面があるだけでやっぱりね、期日にお金を返してもらえない場合にはですね、強制執行する、要するに財産を差し押さえすることができるんですよね、はい。この公正証書が債務名義になるんです。一般的な契約書でね、借用書書いても返してくれない場合は、その借用書を証拠に、まあ、裁判を起こさなければいけないと。で、判決を得て、でその判決書が、まあ、債務名義という形になって、債務者の財産を、まあ、強制執行差し押さえることができるんですけど、公正証書にしておけば公正証書自体がその債務名義になるので、裁判を起こすことなく強制執行することができるよというところですね、はい。で、まあ、私は 大通り西11丁目の札幌中交渉役場さんにお世話になっておりまして、そうですね、多い時には月に 3,4 回ほどお邪魔します、お邪魔してますかね、はい、やはり多いのが遺言の公正証書遺言の作成ですね。それとあと証人として、証人の、まあ、手続きとしてだけの、まあ、業務もありますし、あと任意後見契約、任意後見契約はお元気なうちに将来認知症等になった時のために後見人を先に決めておく、この制度はその公正証書に、契約は公正証書にしておかなければいけないと、そして東京法務局に登記されるというこういう制度ですけど、はい、あと私がよく行くのはやっぱり離婚協議書の公正証書化、やっぱりあと借用書の公正証書化で確定日付の付与とかですね。でビジネス系ではやはり株式会社一般社団法人の定款の認証の手続きのサポート、はい、こちらが多いですね。公証役場で公証人の認証を受けなければ前に進んでいかないと、はい、じゃあ一体手数料いくらぐらいかかるんだと、はい、まあいろいろなその種類があるんですけどね、例えば遺言だけで言うと、ですね、遺言だけで言うと、まあ、目的の価格ですね、それが100万円以下の場合は公証人に払う手数料、要は公証役場でかかる費用は5000円なんです。で目的の価格が100万を超え200万以下の場合は7000円、で200万を超え500万以下の場合は11000円、500万円を超えて1000万以下の場合は17000円と、で5000万円を超えて1億円以下は43000円ということですね。ですから遺言の場合だとまず遺産の総額ですわね、はい、遺産の総額がいくらであるか、はい、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価格を目的価格として計算するんですよね。遺言は相続人受益者ごとに別個の法律行為になるので、数人に対する贈与契約が一通の公正証書に記載された場合と同じ扱いなんですよね、はい、例えば総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料というのは4万3000円なんですよ、はい、ところが妻に6000万、長男に4000万で財産をこうそういう形で分ける場合には妻の手数料として4万3000円、長男の手数料として2万9000円となると、はい、そういうことになりますね、はい、で追加加算っていうのもありますんで、その追加加算がされて一通の公正証書における、目的価格の合計額が1億円までの場合は1万1000円が加算されてしまいますよというところでしょうか、はい、さあそろそろいい時間になってきましたね、はい、なかなかしょっちゅう行くような場所ではございませんので、公証役場はですね、もし何かお困りごとがあればご相談していただければと思います。さあそろそろ番組のね終了も近づいてまいりましたので、最後の曲をおかけしましょう。 番組終了のお時間となりました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TVTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。メッセージコメントをいただいた皆様誠にありがとうございました。さあ最後の曲はですね、瀬川綾香なんていう曲だったでしょうかね、ベストフレンドです。瀬川綾香ベストフレンドをお聴きいただきながらのお別れでございます。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。